はい、こんばんは。ポポンポグニャンラジオです。ということで、まだちょっとね、なんか体がだるいなっていう、まあ、状態が続いてるんですけども、なんか天皇陛下がインフルエンザとかね、なんか出てましたけども、本当はインフルエンザとかね、気をつけてほしいなと、思うんですけども、まあ、それにしてもひどいなっていうのが、今井絵理子さんね、これ自民党から出馬予定、参院選で、のがですね、まあ、週刊ポストが、これまたえぐい続報っていうのをね、書いててね、これまあシングルマザー言ってたのが、ちごたやんかと、事実婚、内縁の夫がおるっていうのが分かって、婚約者ですかね、っていうのが分かってですね、まあ、しかもその、内縁の夫はですね、違法風俗店を経営してて、まあ、去年捕まっていたと。児童福祉法違反でね、未成年にみだらな行為をさせたというのがですね、これも載ってて、その続報で、さらにですね、この違法風俗店に、この今江理子さんも来店してたと、店に来てたと。というのが今週の週刊ポストに載ってて、まあ、その詳細がさらにえぐいというか、この、苗の夫と共同経営してた共同経営者の方の証言と、まあ、あと実際に、その違法風俗店で働いてた、当時17歳の、少女、当時でもね、去年の話ですから、もう、だから17、18でしょうと、と思うんですけども、その子が証言しててね、まあ、共同経営者の証言というのも、まあ、今井さんが店に来てたと。ほんで、この内縁夫はですね、なんか、店の売上金を横領してたみたいな、なんかそういうことも、なんか告発されて、とにかくこいつがひどい、この人がひどいと。で、また少女もですね、まあ、少女の方は、まあ、ひどいとは言ってないんですけども、西野カナニの17歳の少女らしいんですけども、まあ、その少女が言うにはですね、まあ、最初は彼氏と一緒に沖縄に、まあ、逃げるようにして、来たみたいな、なんかそういう、あったんですけども、その彼氏が、この内縁の夫 A 氏からですね、お金を借りたと。まあ、それがですね、まあ、暴利というか、都一に近い、闇金をやってはって、で、それがお金返せなくなったから、その彼女がですね、未成年にもかかわらず、違法風俗店で働くようになったと。で、その送迎も、この内縁の夫 A 氏がですね、やっていたと。寮から店までね。だから、そういう、借金まみれでお金返せなくなって、違法風俗店で働いてた女性っていうのが多かったと、未成年とかね。これは問題やろうと。ほんで、しかも店内にはスピードの BGM がかかってたらしいと。何の歌やねんと。もうゴーゴーヘブンしか知りませんけどね。どこまで行くねんっていうね。どこまでも行こうよっていう、ね、歌詞ありましたけども、どこまで行くねんっていうね。まあ、しかもね、これ本当、小さいお子様が聞いてたら申し訳ないんですけども、本番行為 をさせていたと。しかも生でと。ね、この、もう小さいお子様はね、今聞かないようにと、わからなかっても、ご家族の方に聞かないようにと思うんですけども、そういう、まあ、違法行為をさせてたっていうことで、これ本当ひどいなと、これが事実であればね、で、まあこういうね、その今江理子さんも、関係ないとか言ってたんですけども、まあ店に来てたというのであればですね、これは、今江理子さん自身の問題にもなってくるんじゃないのかなと。で、しかも自民党は3月13日の自民党大会で、国歌斉唱君が代をですね、歌わせると今江さんにね、舐めとんのかと、言うね、これ、ほんと大丈夫かと。だから自民党の中でも、今江理子さんの身体検査ね、ちゃんとしてなかったからですね。これいかがなものかという声が高まってきているみたいでね。おらあかんやろと僕も思いましたね。まあ、自民党も考え直した方がいいんじゃないでしょうかと。まあ、沖縄はね、島尻さんとセットで、 暴力団の親分に可愛がられたという報道があった島尻愛子沖縄北方大臣とですね、なんか一緒に回らせるみたいな計画があるらしいんですけども、もうどっちもあかんやんと。どっちもやばいやんと。いう感想しかないんちゃうかなと。それ自民党にしてもそうやろと。今の段階でここまで出てますから、さらに本当に出馬となればですね、参院選、直前とかでもっとすごい爆弾が出るかもしれないと、まあそういう証言もあると、週刊誌記者によればね、となればですね、まあ本当に、まあその方がいいのかなとも思うんですけどね、まあスピードの知名度っていうのも、もう若い子にはあんまりないみたいですしね、まあどうすんのかね、自民党がね、まあそれは見物だなと、いうふうに、思いましたね、まああと昨日、まあちょっと気になったのは、まあこれ少しだけ調べると、まあ原発交付金の問題について NHK がね、ちょっとやってたんで、それが興味深いなというのは思ったんですけど、まあ要するに NHK が書いてたのは、原発交付金、今までね、僕らの電気料金からですね、なんぼか引かれるんですね、税金としてね。それが原発交付金、立地自治体に、配られてたんですけども、まあ、それは原発事故のせいでですね、そのお金が減ってきてると。で、しかも原発の老朽化とかで廃炉にしたら、その分、交付金が減ってしまうからですね、もう本当に、原発交付金の旨味っていうのが、原発のある自治体にとってもなくなってきてると。っていう問題がね、出てきてるみたいで、まあ本当にね、まあそういうのも考えても、やっぱ原発っていうのは、もう終わりだなと。これからもっとお金かかりますからね、これで終わりじゃないですから、福島原発のね、処理にしても、廃炉費用にしてもですね、どんどん金がかかってくると。老朽原発もいっぱいあるっていうことでね。だからますます、困るんだろうなと。鶴ヶ市でしたっけね、なんか鶴ヶ市にもやっぱその箱物っていうかですね、まあ老人センターみたいなのが今までタダで利用されさせてたのがですね、今はお金取るようになってると、200円とかね。でまあその本当にその原発交付金に頼った、姿勢というのがですね、もうちょっと難しくなってるんで、鶴ヶ市だったと思うけど、それがちょっと見直してると。それに頼らない、姿勢というのを考えないと厳しいなと、実際にお金が減ってきているということでね、まあ、それも問題があると。で、まあ、もう一つの問題としては、その実態というのが僕たちに今まで知らされてなくて、不明瞭な名目のお金がですね、で使われていると。いや、そこがね、二つ問題あるんですね。もう原発交付金が自治体に、渡らなくなっていると。で、まあその実態が知らされないために、その原発の交付金の名目がですね、おかしなことになっていると。ということで、まあいろんな意味で、まあ原発っていうのがですね、やっぱ終わっていくんじゃないのかなと、小出さんも、言ってましたけども、っていうのは思いましたね。だからまあ、まだ時間はかかると。まあ、今日なんかね、高浜原発が再稼働した思ったら、またトラブルで止まったりとかね。ほんとそういうひどいなと、いうのはあるんですけども。でもやっぱりね、この、次々再稼働させて、また前のように原発、どんどん、の電気をみたいなね、どうなるかっていうとね、そうもならないんでしょうねと、まあ、新電力とかも、まあ効果はわずかなんですけども、まあ、そういうのも4月からあるということでね、まあ、原発も本当にこの問題もね、考えていかなあかんなと、まあ、思いますけども、まあまあそういうことでね、いろいろありますと、まあちゅうことで。今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら。バイバーイ。